刻は午前8時を回りました。レディオ湘南をお聞きの皆さん、おはようございます。ここからは今日も元気にワン・ツー・スリーお届けしていきます。お相手は小川優です。さて今日は9月の23日の土曜日です。藤沢市民祭り開催しますね。今日明日そして来週30日の開催となっています。やっぱりね、お祭りって嬉しいですよね。皆さんどうでしょうか。今日もちろん市民祭りもありますし、他にもイベントがたくさん市内で開催されます。どこに行こうかな、雨はどうなるかなとね、気になっている方多いんではないでしょうか。そして今日はね、気温の方も下がっています。昨日よりも3度下がって最高気温が27度。雨の予報については今のところやっぱりね、ちょっとね、 50% の雨が午前中、そして午後からもやはり 50% という予報が出ています。で、こう3時間ごとのポイント予報を見ていても、ま、この今の雨ちょっと降ってますよね。そこから曇りになり、そして夕方ごろまた弱い雨が降るんではないかという予報になっていますのでね、お出かけの方、傘などをしっかりと持って、そしてもし濡れてしまった時には体を拭けるようにタオルなども持ってぜひお出かけください。こうやって急に気温が下がる日は本当に体調を崩しやすくなっています。ぜひ注意をして元気にまた来週を迎えられるようにしましょう。それでは今日の番組のメニューご紹介していきます。この後1曲挟んでちょこっと体操です。ちょこっと体操、今日から藤沢市にあるカワセミ体操をちょこっとずつ学んでいきましょう。みんなであのカワセミ体操をねできたらいいなと思いますので、ちょこっとずつカワセミ体操やっていきます。そしてその後、健康プラスのコーナーでは先週に引き続き総蛇についてお伝えしていきます。東洋医学の中ではここからの季節は乾燥の総、そして邪念とかの邪という字ですね、総邪という時期になります。そこで注意するポイントをお伝えしていきます。その後8時30分からはおすすめのレシピということで、この季節にぴったりなものをご紹介しましょう。今日も8時59分までの生放送です。どうぞお付き合いください。時刻は8時7分を回っています。ここからはちょこっと体操のコーナーです。それでは今日は藤沢にあるカワセミ体操前半やっていきましょう。これは平成24年に藤沢市健康づくり応援団運動サポーターの皆さんが作ってくれた体操です。3分ちょっとでできる体操になっています。ただ今回は一つずつ動きを確認しながらやっていきますので、まあ、前半という感じでね、皆さんしっかりと覚えていきましょう。では今日は椅子とかは使いません。立ったスタイルでお願いします。まずは足を肩幅に開いてください。そして全身を伸ばしていきましょう。手を両手をおへその前で組んでください。そしてそれをくるっとひっくり返して上に伸びます。手を上に上げていきましょう。ぐーっと伸ばしていきます。そうすると肘、そして腕あたりが耳の横になって、組んだ手は頭の上でぐーっと伸ばしてください。背筋が伸びていますか。はい、それではゆっくりと大きく円を描くように手を離して、今度は手のひらをお尻の方へ持っていきましょう。ストーンと下ろしていきます。さあそれではもう一度伸びやっていきます。手を組んで上に伸びていきます。ぐーっと伸びて、そして手を開いて横から下ろしていきましょう。この体操は2回行っていきます。そしてその次です。次がこれがきっとね、カワセミ体操と言われるカワセミポーズだと思います。 特にね書いてなかったんですけれど、きっとカワセミポーズ、これは今度はやっぱり体を伸ばす運動になります。腕を上下にぐっと開いていきます。これね言葉だと分かりにくいんですけれど、まず右手、手のひらを太陽にというような感じで、太陽に向かって手のひらを上げてください。その時手の甲は自分の顔側を向いているスタイルです。そして手を伸ばしてもらった今度左側、左側はこの右と同じように下側に向かって開いていきます。ぐーっと左右に開いていきましょう。はい、その時顔は右手の手の甲を見るようにしてください。きっとこれカワセミポーズです。そしてストンと右手を下ろします。反対伸ばしていきましょう。今度は左手をぐーっと上に、そして右手は下の方へぐーっと開いていきます。伸びたらストーン落としていきましょう。これも左右2回ずつ行ってください。さあ次です。次は肩回しの運動になります。両手をそれぞれの肩の上に置いてください。でその状態でぐるぐるぐると肩をまずは前に回しましょう。そしてその後肩を後ろ側に回していきます。後ろ回しです。この時肘で大きく円を描くようにやっていきます。ぐるぐるぐるぐるぐるぐるっと前回し後ろ回しやってください。今日はこの3種類の動きを覚えてもらいたいです。これがカワセミ体操のスタートの3つの動きになります。ぜひやってみてください。また来週続きをやっていきましょう。以上、ちょこっと体操のコーナーでした。時刻は8時14分を回っています。ここからは健康プラスのコーナーです。おすすめの未病対策、健康情報などをご紹介しています。先週に引き続き、この季節は総蛇に注意をしましょう。このお話をしていきましょう。総蛇ということで、乾燥の層、カサカサする乾燥の層に、そして蛇気というね、蛇という字、この字を重ねることで総蛇と言って、これからの季節ですね、秋になると乾燥してきますよね。その頃注意したいことというのをまとめています。これは東洋医学の考え方になります。そして先週はその東洋医学の中でもこの総蛇とかいろいろなんとか蛇というこの蛇気ですね、これが6つ6個あるんですよというお話をしました。です、これがそれぞれ病気の原因になるんですとお伝えしたところです。で今回はその後ですね、感情のところを見ていきましょう。東洋医学の中ではこの6つの邪気を考えることと、あとは七情と呼ばれる7つの感情、これを考えていくことが必要なんです。で7つの感情、これがどうして病気と関係してくるかというと、私たちさまざまな感情を持っています。でこれが元気な時だと特に病気の原因にはならないんですけれど、体のバランスが崩れている時、この7つの感情が、悪さをして、そして私たちの臓器、いろいろなね臓器がありますよね、体の中、それにそれぞれ影響をしてきますよという話なんです。でこれ分かりやすく言うと、これ東洋医学とか西洋医学とか、関係ないっていうかね、両方に共通する部分だと思います。要するに私たちの感情、悲しかったり苦しかったり怒ったり、そういうのが元気な時だと、すごくこうスムーズにね流れていってくれるんですけれど、体調が悪くなっていたりした時って、怒ったりするとなんだかすごいストレスになって胃がキリキリしたりとか、こう症状に現れてくるんです。なのでこの感情のお勉強もしましょうねというのが東洋医学です。じゃあこの七情と言われる7つの感情、 まずはこの7つを覚えていきましょう。1つ目は怒るという漢字でど、次に喜ぶ、きそして思うという字でし、そして悲しいという字でひ、憂い、 私の小川優の人偏がない方なんですけれど、憂いという字で優、そして恐れるで恐、驚くで恐、これ恐が2つあるんですね。なのでドキシヒ優恐恐、この7つの感情があると言われています。で、先ほどもお伝えしたように、普通であれば、通常であれば何も問題はないんですけれど、これが行き過ぎてしまうと感情がコントロールできなくなったりですとか、感情が影響を与えることになります。で、影響を与える臓器、五臓と言います。肝臓、心臓、脾臓、肺、腎で、これ、肝、心、脾、肺、腎、この5つと深い関係があるんです。で、この時に肝臓、心臓、脾臓、肺、腎臓、それぞれ私たちのこうイメージする臓器と一致していて OK なんですけれど、脾臓だけ、脾という、これは東洋医学の中では私たちの体の中の脾臓だけを指すんではなく、その近くにある膵臓のことも指しています。なので肝、心、脾、肺、腎という中のこの脾臓の脾、これには膵臓も含まれているとイメージしてください。さあ、それではそれぞれ何がどうやって影響するかというと、肝臓は怒りを司っています。関係が深いということです。なので怒りすぎてしまうと肝臓が傷ついてしまいます。で、次に心臓の心、これは喜びを司ると言われています。で、喜びすぎると心臓が損傷するということなんですね。これさっきの怒るはなんとなくわかりますよね。カーッとなると、あ、体に良くなさそうだな、倒れてしまいそうだな、肝臓に悪いんだなとイメージできるんですけど、この喜ぶっていい感情じゃないと思うと思うんですけれど、喜びすぎてしまうというのはやっぱり私たちの気持ちがあちこち乱れてしまうんです。なので心臓に負担がかかりやすくなると言われています。で、これ心臓というと、もちろんドキドキとね、こう血を送っているポンプの心臓もそうなんですけれど、あとは、気力の部分もそうです。精神が集中できなくなってしまったりする。なんかちょっとわかるかな、どうですかね。喜びすぎてしまう、ウェーイってやってると、なんかちょっと気が回らなくなったりとか、なんかすごい集中力がなくなっちゃったみたいな感じですね。これが気という、喜ぶという感情が心臓とリンクをしていますよというお話です。で、次に思うという思、これは思い悩みすぎると眠れなくなってしまったり、胃が重たくなったりするんです。なので、この思いすぎるという状態は脾臓、膵臓に影響を与えると言われています。で、次に悲しい気持ち、あとは憂う気持ち、脾という字と憂ですね、これは肺に影響を与えてしまいます。この気持ちが落ち込むという状態が肺や呼吸に影響を与える、全身に気力の流れがうまくいかなくなってしまうようなイメージです。で、次に驚く、この驚くというのもね、驚きすぎてしまうって、慌ててしまうという状況です。取り乱しているような状態になりますので、これが強くなると腎臓に影響を与えると言われています。で、驚くだけじゃなく、恐れるという方の恐、2つの恐も両方とも腎臓だと言われています。なので、何でしょう、驚いたこと、あと怖いことが起きると、なんとなくトイレが近くなってしまったりとか、こう膀胱にも影響を与えるんですね。なので、そういった形でこの感情というのがそれぞれの臓器とリンクをしていて影響を与える、これが東洋医学の中で言われていることです。なので、これからの季節、そうじゃ乾燥する季節になっていきます。そうすると肺や大腸に影響がありますよとお伝えしました。これは先週伝えたことなんですけれど、プラスアルファ、この感情というのもやっぱり丸々過ぎてしまう、喜びすぎてしまう、過ぎてしまうというのはあまり良くありません。なので、そうなる前に一呼吸置いて、ちょっとゆっくりするという時間を作っていくようにしましょう。 以上、健康プラスのコーナーでした。時刻は8時25分を回っています。今日も元気にワン・ツー・スリー、小川優がお伝えしています。さて、皆さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。 X、Twitter でいただきましたね。アキラチューブさんからです。ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。秋分の日、早朝からだいぶ涼しいですね。本当ですね。私もね、今日は長袖七分かな、ちょっと袖の長い洋服をやっと引っ張り出して着れるなと思ってね、着てきています。ゆうさんは今日と明日とイベントの司会の仕事がありますね。ありがとうございます。今日は雨が心配ですが、明日は秋晴れのもと、ゆうスマイルを振りまけそうですね。自分の元気を取り戻すために明日はゆうスマイルを浴びに行きますといただきました。嬉しい。あきらチューブさん、ありがとうございます。そうなんです、今日はね、私は市民祭りではなく、新江ノ島水族館で行われる手話言語の国際デーのイベントの方に司会として参加するんですけれど、明日はね、市民祭りのサンパル広場で司会をしています。そちらに来ていただけるんですかね。いや、嬉しい。アキラチューブさん、どうもありがとうございます。そしてなかなかね、本当に疲れが出ている時に急に涼しくなると体調を崩しやすくなりますので、お互い注意しつつイベントを楽しめたらなと思います。メッセージありがとうございました。他にもね、皆さんからメッセージいただいてますね。後ほど紹介しますね。どうもありがとうございます。それではここからは1曲お届けしましょう。1978年の曲で、沢田研二さんで大和より愛を込めて。時刻は8時32分を回っています。ここからは健康レシピのコーナーです。この季節、そうじゃにおすすめのレシピご紹介していきましょう。先ほどもね、そうじゃのお話をしてきました。そうじゃ、乾燥のそうに邪剣とか邪気とかのね、邪という字なんですけれど、ではこの乾燥する時期、何を大事にしたらいいかというと、とにかくですね、空気が乾燥するということは、私たちの体も水分が失われやすくなっているんです。なのでポイントとしては、とにかく潤い、そして水分をたっぷりと取っていきましょうということです。で、この潤いと水分なんですけれども、水分がたくさん入っている食材を使うということも大事ですし、あとは素材としてはぬるぬるしてるようなもの、こう潤いを保てそうなものというのが大事になってくるんです。ただそう言われても、何の食材を使ったらいいのかピンとこないよという方もね、多いと思います。で、これ分かりやすい、とっても分かりやすい方法で言うと、なんとこの時期は白い食材を取り入れるといいんです。例えば山芋とか、あとはレンコンとか、ヨーグルト、蜂蜜、梨、こんなものがとってもいいと言われています。で、薬膳料理って聞いたことがあると思うんですけれど、薬膳って難しいことではなくて、旬な食材などはこの薬膳に含まれるんですね。なので知っている食材を使っても薬膳料理を作ることができるんです。で、この掃除対策、薬膳のポイントとしては、とにかく肺、体、肌、これを潤すことです。保湿できるようなもので食事をとっていきましょう。さあ、食材はね、白い食材がいいですよとお伝えしましたが、今回もね、レシピをご紹介しましょう。今朝ね、私が作った 大変ですよ。もうこれ結構8時からの番組なので早めにスタジオにもちろん来るんですけれど、今朝お味噌汁を作ってきました。それがねちょうど今日のレシピなのでご紹介します。白いお味噌汁に合うものといえば、そう、多分9割以上の方が考えた大根です。大根バッチリです。使っていきましょう。でこれまず薬膳のポイントとして、大根どんな良さがあるのかというと、消化を助けて風邪予防に役立ちます。でさらに風邪予防って言っても広いんですけれど、咳とか痰など呼吸器系のトラブルの解消に役立つのが大根なんです。なのでその大根を使っていきましょう。そしてもう一つ使いたい食材は、体内の体の中の余分な水分を取り除き、痰や咳などのトラブルに有効な食材、これぴったりですね。需要競争効果も高く、胃腸の機能低下による便秘などにも効果を発揮してくれる食材、これがね里芋なんです。なので今回は大根と里芋、この2つを使ったお味噌汁の紹介です。作り方は簡単です。食材だけ集めればバッチリ。簡単にレシピなのでね、具材の紹介をしていくんですけれど、好みによってこの量を変えていただいて大丈夫です。だいたい2人分で里芋は2つ、大根は 70g くらい用意してください。そして油揚げも入れていきましょう。油揚げは半分くらいのサイズで大丈夫です。あとは皆さんお味噌汁作るとき、昆布の出汁で作る方、いろんなねこれ使ってるよというのがあると思うので、そこはいつものものを使っていただいて大丈夫です。でお味噌もいつものものを使ってもらって大丈夫です。さあそれでは準備したので作っていきましょう。まずは里芋の皮を剥いていきます。で剥いてもらったら一口大に切っていきましょう。でこのバランスなんですけれど、大根はじゃあ里芋がねゴロゴロと入っているので、どんな形がいいかなと決まりはないんですけれど、これ千切りにするととっても美味しいです。ただ本気で千切りにしてしまうとちょっとね細かすぎてしまうかなと思うので、短冊切りよりもちょっと細いぐらいの千切りに近い形で切っていただくと美味しく食べられます。さあそれでは切ってもらったところで、次に油揚げ、熱湯をかけて油抜きをしていきましょう。そして油抜きをしたら短冊切りに切っていきます。さあこれでもう具材はバッチリ OK です。ではお鍋にいつものお出汁準備してください。そして水を入れてコトコトと出汁を出したところで、里芋を入れていきましょう。里芋は火が通るまで弱火で15分程度煮るとトロトロになります。なので15分間煮るのを忘れないようにしていくといいですね。これがちょっと硬いとね残念な感じになってしまうので、しっかりと煮ていきましょう。でそしたら続いて大根を入れて、油揚げを入れて、具材を全部入れていきます。そうしたら簡単、お味噌を溶いて完成です。なのでお味噌汁としてはね、作り方はとっても簡単なんですけれど、具材として何を入れるかがポイントになります。ぜひ大根と里芋うまく使ってみてください。でちなみに里芋ね、ちょっと買ってきて、あーなんかめんどくさいなとかね、こう剥くのもね手切っちゃいそうだなとか、時間がない時に里芋なんか焦ってやるとつるっていっちゃいそうだから怖いんだよねっていう方、里芋の冷凍もうまく使ってもらえるといいかなと思います。私も使うんですけれど、もちろんね旬な里芋を使ってもらった方がいいには決まっていますけれど、冷凍の里芋もだいぶだいぶ美味しいです。なのでぜひ冷凍品もね使いつつ、疲れない程度にお料理をやってみてください。今日は健康レシピとして薬膳としてね、里芋、大根をご紹介し、お味噌汁の作り方をご紹介しました。以上、健康レシピのコーナーでした。 刻は8時39分を回っています。ここからは懐かしのあのメロディーのコーナーです。今日は私の懐かしい曲を持ってきました。ちょうど1週間前ですね、実家に行く用事があり、こう家族と会ってきたんですけれど、ちょうどね真ん中の妹とか、こう実家を離れた妹たちも戻ってきていたりしたので、本当に家族みんなが揃いました。でそうした時にね、ふと思い出したことがあったんです。私が小学生ぐらいの頃ですね、私は3姉妹なんですけれど長女だったので、小学校1年生の時に一番下の妹が生まれています。7つ差があります。なのであの時は3年生ぐらいだったのかな。そうすると妹たちは、真ん中の妹は6歳ぐらい、そして一番下の妹が2歳とか3歳とか、そんな頃だったんです。でそれで3人でお留守番をしていったり、あとは、まあ、親がいる時もそうなんですけれど、お掃除をしてというね、あのミッションがありますよね。子供たちにはお掃除をしてというミッションで、さあそこを片付けてとか、部屋を掃除してねっていうのを、こううちの母親がどんな風に、まあ、子供たちを楽しくさせてくれながら教えたかというと、音楽をかけるだったんです。この曲が終わるまでの間に片付けをする。で、まあ、そのね曲が終わって片付けられなかった部分はもういいよみたいな感じだったんですけれど、この曲の間は片付けをしなさいみたいな感じで、うちはいつも母親が音楽をかけて、当時 CD ですけれど CD をかけて、その曲が終わるまでにやるぞとこう毎回毎回掃除をしてたんですね。なので今思えば、母の好きな曲がきっとそのお掃除タイムの曲だったんだろうなと思います。なので、まあ、その時にね、こればっかりかかるなという曲がありましたので、その曲を持ってきました。私の子供の時のお掃除ソングです。玉置浩二さんで田園。時刻は8時45分を回っています。ここからはホット福祉のコーナーです。藤沢のホットな福祉情報、イベントなどをご紹介しています。今日はね、藤沢市民祭りですが、他にもイベントがありますよとオープニングでもお伝えしました。ご紹介するのは、手話言語の国際デー2023 in 藤沢のご紹介です。今日開催されます。9月23日の土曜日午後3時30分から新江ノ島水族館のチケット売り場の横での開催となります。で今回のタイトルはサイレント、静と静の世界ということで、静かな中で青という字の静、そして静かという字の静、静と静の世界というのがタイトルになっています。でこれなぜ青なのかというと、手話言語の国際デーのシンボルカラーが青色になっています。なので今日は青のライトアップとともに、3時30分から夜の7時までの開催となります。イベントの内容としては、まずイルカのショー、これは午後4時の回のイルカのショーなんですけれど、手話通訳付きのイルカのショーが開催されます。それ以外にもステージではサイレントコメディショー、ダンス、フラ、トークショーなど様々な内容で開催となっています。で今日は青木愛選手というシンクロナイズドスイミング、今の名前でいうアーティスティックスイミングで本格的に活躍されていた選手が来てくれるのと、あと2025年にはデフリンピックが東京で開催されるということで、デフリンピアンの皆さんも来てくれます。盛りだくさんの内容になっていますので、ぜひお越しください。でこれ江ノ島水族館のチケット売り場横で開催しますので、特に江ノ水のチケットは買わなくても大丈夫です。無料で参加することができますので、ぜひお越しください。以上、ホット福祉のコーナーでした。 時刻は8時48分を回っています。今日も元気にワン、ツー、スリー、最後までお付き合いいただきどうもありがとうございます。さてメッセージいただいています。ありがとうございます。 X、ツイッターの方でいただきました。ジミギルさん、ありがとうございます。ヤマトより愛を込めて、懐かしいです。中1の時、友達と映画館に行きました。さらば宇宙戦艦ヤマト、ラストにかかりましたといただいています。ありがとうございます。こう懐かしい曲をねかけると、私にとって懐かしいかと言われると、その時期にねまだ生まれてなかったりするので、懐かしいのが直接リンクしないものもあるんですけれど、ただねこうやってジミギルさんのように自分の懐かしいとつながってもらえること、これがラジオで曲をかける喜びだな、嬉しさだなと思っています。なのでメッセージいただきどうもありがとうございます。共有できて嬉しいです。さあ続いてはヒロダブさんからメールいただきました。ありがとうございます。小川優さん、おはようございます。おはようございます。今日は仕事で移動中に聞いています。待っていましたというばかりの涼しさですが、今にも降りそうな雨模様、天気が心配です。気を取り直して明日は藤沢市民祭りに行く予定です。あ、そうなんですね。天気予報から雨予報が消えたので一安心ですといただきました。ありがとうございます。ひろたぶさん、明日は藤沢市民祭りに来てくださるんですね。ありがとうございます。ぜひぜひ楽しんで、そして日頃のね疲れをパーッとねこう楽しむということでね、癒されるものたくさんあるかと思いますので、ぜひ楽しんでください。ひろたぶさん、どうもありがとうございます。続いてはエクレアさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、もなさん、おはようございます。おはようございます。昨日は夕方から強い雨が降りましたが、ゆうさんは濡れずに済みましたか？昨日は OK でした。今日は秋分の日で祭日になります。藤沢市内では藤沢市民祭り、小出川彼岸花祭りが開催予定です。雨が心配です。晴れて無事に開催されるようにと思っています。小出川彼岸花祭りは何度か行きましたが、赤や白の彼岸花を楽しみながら散歩をしていると運動不足の解消にもなりますね。藤沢市民祭りは4年ぶりの開催になりますので行きたいですが、仕事があり行けません。涙涙。レディオ湘南のスタッフの皆さんも音響司会に活躍され、会場を盛り上げてくださりありがとうございます。いやいや、こちらこそですよ。ありがとうございます。ゆうさん、今日は江ノ水での司会、明日はサンパール広場の司会、楽しまれてください。今週も楽しみに聞いていますよ。ありがとうございますといただきました。エクレアさん、どうもありがとうございます。お仕事ちょっとね涼しくなったので、少し仕事しやすければいいなと願っています。無理せず頑張ってください。メッセージありがとうございました。さてこちらはジミゲルさんからメールもいただいていました。ありがとうございます。ゆうさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。先週は土日出勤でしたので、今日は自宅でいつものようにのんびりと聞いています。ありがとうございます。雨模様の朝、今日の1曲目セプテンバーレインが合いますね。ありがとうございます。もうすごい嬉しい。私も大好きな曲なのでかけられて嬉しかったです。今日は代々木公園で行われるインドフェスティバルに娘と2人で出かけてきます。あいにくの天気ですが、インド料理を満喫してこようと思います。ゆうさんの引っ越し無事に片付きましたか？イベントの仕事も盛りだくさんのようですので、体に気をつけて頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。娘さんとのフェスティバル楽しんできてくださいね。私もイベント楽しんできます。そして引っ越しはまだまだ、もうちょっとノーコメントでっていう感じなんですけれど、頑張りたいと思います。ジミゲルさん、どうもありがとうございました。さて続いては食いしん坊さんからいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。店頭には秋の味覚が並び、食欲が止まらない季節になってきました。昨日たくさん栗をいただいたので、スイーツ作りでもしようかと思っています。今日は肌寒いので健康レシピのお味噌汁早速作ってみますねといただいています。食いしん坊さん、ありがとうございます。そして栗のスイーツもう最高ですね。そしてお料理上手なんですね。私栗 どうやって使ったら、なんでしょう、作りを使うっていうのがとってもハードルを高く感じてしまうんですけれど、素敵スイーツ作り、ぜひどんなものを作ったかまた教えてください。そしてお味噌汁はとっても美味しいので、ぜひ体ポカポカ温めてください。食いしん坊さん、どうもありがとうございました。さて続いては、居眠りパンダさんからいただいています。ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。今日は先週の祝日を含めて5連ちゃんで出勤で、その後急遽5連休になったので家で聞いています。あ、そうなんですね。疲れがどっと出るので、この週末は家でゴロゴロかな。前の土曜日休みが思い出せない。何ヶ月ぶりかな。来週末はテラスモール湘南前で第3回藤沢おいしいものフェスティバルが開催されるので、そちらを楽しみに行きます。今日は放送を聞いていて、感情、やはり人の体に大きな作用をもたらすんだなと感じました、といただきました。眠りパンダさん、ありがとうございます。そして土曜日がお休み、久々ということで、こうやって聞いてもらえて嬉しいです。ありがとうございます。そして続きがありました。大根と里芋のお味噌汁の作り方を聞いていたら、ゆうさんがお味噌汁を作っている姿が想像できましたといただいています。眠りパンダさん、ありがとうございます。多分、想像がどんな私かわからないんですけれど、きっとそんな素敵な感じには作れてなく、慌ただしく、ああお味噌がどうだ、あどこに置いたかな、なんてガチャガチャやりながら作っています。眠りパンダさん、ありがとうございます。いつもそうですね、来週末もね、イベントがたくさんありますので、ぜひ楽しんできてください。メッセージどうもありがとうございました。今日はゆっくりと休んでください。さあ、皆さんからね、たくさんメッセージいただき、どうもありがとうございました。お天気の方がね、引き続き今注意報が出ています。神奈川県横浜、川崎、湘南に大雨注意報が出ていますので、ご注意ください。藤沢のお天気はというと、先ほどと変わらずですね、弱い雨が夕方頃に降る予報になっています。ただ今もね、降っていて、この後9時台は本降りの雨が降ると予報が出ていますので、ご注意ください。それでは今日も一日、皆さん元気にお過ごしください。また来週つながっていきましょう。今日も最後までお付き合いいただき、本当にどうもありがとうございました。それではラストナンバーです。大滝詠一さんで幸せな結末。